こんばんは、塩川佳代です。それでは、意識の流れを朗読させていただきます。今日は、私の人生すべてをかけてお伝えしてきた真実というところの、ページ数にすれば36ページからなんですけど、36ページから、途中44ページまで、読ませていただきます。少しずつ少しずつ読んでいって、その後に瞑想をする時間を持っていこうというのが私の思いなので、文章はちょっと細切れになりますけど、まあ、その時、その時の、あなたの心に響いてくる思いを、感じていってください。2、私の人生すべてをかけてお伝えしてきた真実。はじめに、というところでも記しましたが、あなたは、コペルニクス的展開という言葉をご存知でしょうか。太陽が地球の周りを回っていたというのと、太陽の周りを地球が回っていたというのとでは根本的に全く違っています。まさに180度の展開です。このコペルニクス的展開が私たちにも起こってこなければ、真実は見えてこないという意味で、私はセミナーの中でこの言葉を引用してきました。そこで私の言うところのコペルニクス的展開とは次のようなことです。私たちは肉ではなく意識です。私たちは意識、波動の世界に永遠に生き続ける命、エネルギーです。たった2行の文章ですが、このことを私は頭ではなくあなたの心で分かってくださいと申し上げているのです。ただそう簡単には分かりません。分かってくださるにはまだまだたくさんの時間を必要とすることでしょう。しかしこのことは必ずあなたの心で分かることです。そしてあなたの心で本当に分かっていったならあなたのものの見方、考え方、価値基準は全く変わっていきます。どう生きていけばいいのか、そしてどう死んでいけばいいのか、その思いが全く変わっていきます。そしてなぜ自分は今肉を持っているのかということが心に見えてきます。そのためには肉から意識への展開、つまり肉が自分だという思いから意識が本当の自分の姿であるという心の展開が必要不可欠のことなのです。ただし、この意識の展開、心の展開はそう簡単にはいきません。肉が自分だとする思いは非常に根深いです。現に目に見えない世界があると感じておられる人でも、その人の根本は肉です。肉を基準として捉えています。したがって、その人の中でこの展開が進まない限り、どこまで行っても真実には到達しません。しかし、今世、意識の目覚めがありました。意識の世界は大きく動いています。その流れは淀むことなく順調に流れています。その意識の流れがあなたの中からも揺さぶりを起こしてまいります。これからあなたに形を通してそのメッセージが届けられることでしょう。さあ、あなたもこの流れに乗っていきましょう。共に歩いていきましょう。そのメッセージがあなたの心に伝わってきます。素直な思いで受けていけるあなたでいてください。それは本当に優しい、優しいいざないなのです。そのことに気づけるあなたによみがえってください。生きとし生けるものすべてから波動が流れています。その波動の世界を心で感じていくことこそが真実を知っていくことなのです。波動の世界こそが真実を物語ります。波動の世界の中にしか真実はありません。 私たち人間の心の中には凄まじいエネルギーが蓄積されてきました。肉を本物とするエネルギーは、すべてを破壊し、支配するエネルギー、ブラックのエネルギーです。私は優しい。私は立派。そんな人は一人もおりません。本当の優しさがわからなくなった。本当の幸せも喜びも見えなくなった。無知とエゴと欲の渦巻くエネルギーの中で何もわからなくなってしまったのが私たち人間の姿です。そろそろ本論に入り始めましたが、ここであなたの日常に目を向けていきましょう。連日メディアを通してあなたの目に耳に飛び込んでくるものは狂った人間社会をつぶさに示しているものだと思われませんか？人間がいかに堕落してしまったか、人間の愚かさを露呈するニュースが次々報じられてきます。社会の歪みが陰湿な犯罪を生み出すことに拍車をかけています。いじめも、児童虐待も、戦争、テロも、狂っている人間社会を象徴しています。真実を知らない大人社会の暗い思いは、確実に若者たちの世界にまで及んできました。現実社会から逃避するために、酒、タバコ、麻薬等々に溺れ、まだ年齢は若くても体はボロボロ、心も疲れ切っていて生気がない。そんな若者たちが溢れ出しています。そんな社会現象の中で、心の底に眠っている闇のエネルギーが大人の年齢に達しないうちに暴発していきます。犯罪の低年齢化です。そしてそれはテレビ、雑誌等のマスコミを通して、ますますエスカレートしていく傾向にあります。大人たちはなぜそういうことが起きるのか、どうしてということがはっきりとわからないのです。子供たちの心は確実に荒んでいる、悲鳴を上げているにもかかわらず、真実を知らない大人は、自分たちの乏しい経験や学識の中でいろいろと議論を交わしているだけです。そしてその解決方法はわからないまま、うやむやのうちに結局時が流れていくだけなのです。また今はどこを向いても戦争です。家庭においては夫婦、親子、嫁、姑、教育の場では受験戦争、職場では企業戦争、そして大きくは国と国、民族と民族、どちらも正義を振りかざし、自己を主張し合い、相手の息の根を止めるまで戦いは続いていきます。これからますます世の中の混迷の度合いは増していくことでしょう。この流れに歯止めはかけられません。本当はもうここまで堕落してしまった中にある私たちです。しかしながら、そのことにまだまだ気づけていないのが実際のところです。だからこそ人間は、私は正しい、私は間違っていない、私は立派、そうやって今も生き続けているのです。ただ、いつまでもそうはいきません。自分たちこそが一番愚か者であったと気づいていく道筋を私たち人間はこれから歩いていきます。自ら蘇るチャンスを与えていきます。なぜならば私たちは愛だからです。わかりますでしょうか？私たちは愛だから自らに目覚めていくのです。そうです。私たちは本物の愛に目覚めていくのです。だから天変地異が起こってきます。それも大規模な天変地異が起こってくるのです。天変地異は神の怒りではありません。天変地異は喜びです。真実に目覚めゆくための喜びのエネルギーなのです。そしてもうその天変地異でしか私たち人間が真実に目覚めゆく手段は残されていないということです。 天変地異が私たちにとって最大かつ最終の愛なのです。私たち人間は、すべての頂点に立つものとして、この地球はもとより宇宙をも我が物にしようと真っ黒なエネルギーを垂れ流してきたのです。そのエネルギーの中で、地球という星は今や瀕死の状態です。そしてそのような中にありながらも、この星は目覚めなさいと私たちに警告を発してくれています。それが今、地球上で起こっている大小様々の天変地異であり、これから先私たちが体験していく未曾有の天変地異なのです。未曾有の天変地異が私たち人間に促していくものは、心の中に宿る神々を手放しなさいというメッセージです。私たちの心が宗教というものを離していくまで、決して私たちは幸せになりません。自分たちは初めから幸せであったとわかるには、心の中に宿る神々を手放していかなければならないのです。救いを求める心、祈りを捧げる心、その間違った心に気づきなさいというメッセージが、これから想像を絶する規模の天変地異として、私たち人間に届けられます。ここで間違わないでください。メッセージを届けるのは私たち自身です。私たちが自分たちに次のようなメッセージを届けるのです。自分の外に作った神々には、あなたを救う力などありません。支配と破壊のエネルギーをまき散らして、ますます混乱の中へ突き落としていくブラックパワーに他なりません。そのブラックパワーと手を組み、己の欲望を膨らませ続けてきたのが、これまでの私たちの姿でした。もちろん今もそうです。真実を知らない一人一人が宇宙に垂れ流しているエネルギーは膨大です。しかし、そのことに気づいていく、気づいていけるこれからなのです。今日はここまでにしておきます。これから共に瞑想をしたいと思いますが、その前に一つ UTA ブックさんよりメールを転送していただいているので、それを読ませていただきます。現在、日々の瞑想の中でわからないことがあります。母を思うということです。私は今世、お母さんを呼んできませんでした。呼びたくなかったのです。しかし、お母さんを呼びなさいと教えていただき、それまで呼べなかった分、席を切ったようにお母さんを呼んで呼びたくなります。しかし、最近になってその思いは、肉のお母さんに対する単なる母への恋慕の域を超えていないことを感じます。喜びよりも、寂しさ、自責、後悔のごめん、ありがとう、だからです。これは正しい瞑想とは言えないのでしょうが、このままお母さんを思い続けていけばいいのでしょうか、という内容のメールです。お母さんを思う瞑想をしたときに、肉のお母さんに対する単なる母への恋慕の域を超えていないことを感じる。そして、お母さんを思う瞑想が喜びよりも寂しさ、自責、後悔のごめんありがとう。喜びのごめんありがとうではなく、寂しさ、自責、後悔から来るごめんありがとう。と感じておられるということです。で、このままお母さんを思い続けていけばいいのでしょうかということなんですけど、まずこのメールを読ませていただいたとき、学びをする前でしょうか、お母さんを呼んできませんでした。呼びたくなかったのです。と書かれています。この呼びたくなかったという心をもう少し掘り下げて見ていってください。あなたはご自分がとっても 立派なんです。自分の力で何でも切り開いていける、自分の力を信じておられます。しかし、あなたの中に、あなたも感じておられるように寂しさがいっぱいあります。お母さんを裏切ってきた自責、自分を責める思いですね。後悔の思い、そういう思いがいっぱいあります。そういうところからお母さんを、呼びたくても呼べなかった、そして呼びたくなかったというところがあなたの心の中にまだまだあると思います。どうぞ、学びをする前にお母さんを呼ぶということは、に出会うことはないですけども、今、学びに出会う前に、私はお母さんを呼びたくなかったんだ、と、知ったなら、その呼びたくなかった思いを、もう少し掘り下げてみてください。で、そうした後、その、肉のお母さんでもいいです。はじめというか、少し肉のお母さんから、思いを向け続けてください、お母さん、肉のお母さん、肉のお母さんというのは今世のあなたを産んでくださったお母さんですね。そのお母さんを、思い続けていかれたときに、その今世のお母さんはもう、消えています、消そうと思うんじゃなくて消えてるんです自分の中で。で、お母さんと言ったら、たくさんの、ぬくもりに抵抗を歯向かってきた自分を感じると、初めは感じると思います。しかし、それでも、まあ、肉的な表現をすれば、両手を広げて、待っていてくれている母のぬくもり、本当の自分、大家留吉の世界、大家留吉の波動、そういうものを自然と心に感じてこられると思います。そうなったとき、もっともっとお母さんを思い続けてください。お母さんというのはこの場合は母なる宇宙です。形ではありません。あなたの中に無限に広がっていく愛心のふるさと、母なる宇宙、そのお母さんを思う瞑想をあなたもしっかりとやってみてください。それでは、皆さんと共に今日も瞑想して、この時間を閉じていきたいと思います。軽く目を閉じてください。そして、丹田呼吸をしてください。今日読ませていただいた箇所、最後の部分をもう一度読みます。どうぞ、そちらの方に、思いを向けてみてください。自分の外に作った神々には、あなたを救う力などありません。支配と破壊のエネルギーをまき散らして、ますます混乱の中へ突き落としていくブラックパワーに他なりません。そのブラックパワーと手を組み、己の欲望を膨らませ続けてきたのが、これまでの私たちの姿でした。もちろん今もそうです。真実を知らない一人一人が宇宙に垂れ流しているエネルギーは膨大です。しかし、そのことに気づいていけるこれからなのです。どうぞ宇宙、あなたが作ってきた宇宙を思い瞑想を続けてみてください。